5月の9日、今日は母の日ですね。皆様、お母さん孝行したでしょうか。どうもこんばんは、トロンでございます。そんなわけでね、まあいろいろ今日は出かけたりしたわけなんですけどもね。まあ私もちょっと母の日絡みのイベントというかね、ちょっと用事がありまして、久々にまあ大磯の、児童養護施設に。まあ遊びに行ったんですけど、まあその辺のお話はまたおいおい、ちょっと愚痴っぽくなっちゃうんですけどね。はい、ナオさんもいます。ナオ。はい、ナオさんいます。今日はですね、ほとんど私、家を開けてたんですけども、ナオさんが全然構ってもらえないもんですから、すっかりと、ふてくされております。で、帰ってきたら帰ってきたので、今度はパソコンの作業をずっとしてたもんで、もうなおさんはかまって攻撃を連発しておりましたね、なおね。はい、なおさんでーす。よしよしよしよし。じゃあそんなわけで、今週も行ってみたいと思います。トロンのラジオ、トロトロですろーん。はい、どうも、改めまして、こんばんは、トロンでございます。ですね、そのわけで、今日は母の日というわけでね、私も、久々に、まあ、母の日の、関連としてですね、私が、中学1年からですね、高校卒業までお世話になりました、児童養護施設の方でですね、OB 会っていうのがありまして、で、その OB 会主催でですね、母の日の、その施設の初代園長さんという方がですね、三菱のお孫さん、三菱の創業者のお孫さんか娘さんなのか、ちょっと僕もあんまり詳しく知らないんですけどね、まあ、沢田美希さんで、って名前でググっていただければ多分わかると思うんですけどもね、そこに、その沢田初代園長の、30周期を、ね、含めて母の日の記念礼拝というね、まあ、クリスチャン系の施設なんで、行ってきたんですけどね。まあ、私がですね、起きるのが遅いわ、出かけるのが遅いわでですね、着いた時にはすでにもう、イベントのほとんどが終わってたというね、非常に、間抜けな事態に陥りましてですね、何今頃来てんのよとかね、怒られちゃいましたね。もう食べ物ないよ、残ってないよとか言われちゃってね。参りましたよ。もう僕もね、お昼食べないで来ちゃったんでね。うん。お昼食いパクれちゃいましたよ。なんか、寿司桶がなんかね、いっぱい積んであってね。何寿司なんか食ってんの、ガリも残ってないじゃんみたいな感じでね。ちょっとね、寂しい思いしましたよ。いろんな意味で。まあ寂しい思いって言えばね、なんつうんだろうね、職員さんがやっぱね、ほとんど変わっちゃってるんですよ。で、職員さんも変わっちゃってるしね、施設の中身もだいぶ変わっちゃっててですね、で、もちろん子供で僕のことを知ってるっていうか、当時一緒に過ごした子供なんて いるわけないんですよね。だって僕は卒業して20年経っているわけなんで、まあ、職員さんで僕のことしてるのはもう一人ぐらいで、もう一人本当にいたんですけど、去年にね、定年退職したされちゃいましてね、なかなかね、僕みたいな、本当に、まあ、僕ですら、20年でそんなにまだ、もっともっと古い先輩方いっぱいいるんですけどね。ちょっとね、 まあ、知らないのは当然なんですよ。僕のことを、その、今の職員さんが知らないのは当然なんだけども、ただ、ちょっとね、寂しいのが、あまりにも他人行儀すぎるんですよね。なんか、変になんかこう、よそよそしい態度を取られちゃう。まあ、知らないから仕方ないんだけどね。うん。その、去年、定年退職された、まあ、僕なんか行った頃の、もう古株の職員さんがね、言ってくれたんですよ。僕が手土産にお菓子持ってったらね、ここはね、お前の実家なんだから、何にも、そんなね、気遣いなんか必要ないんだよ。遠慮なんかすることないんだよ。いつでもね、好きな時に、好きなだけにな、ここはお前の実家なんだからさ、って。その時ね、俺、ほんと涙が出るほど嬉しかったんですよ。っていうのは、やっぱり、俺はね、親に捨てられて、で、故郷からも、故郷もね、逃げるようにして、その施設に入ったわけだからさ、やっぱり大磯っていう土地が、やっぱり、僕にとってやっぱふるさとなのよ。横須賀は生まれた場所なんだけど、僕の中でいろんな意味で育てられた人間形成にすごい影響を受けたのはやっぱり大磯のあの施設なんだよね。だから本当に自分にとっては里帰りのつもりで来てるのに、嫌にそのやっぱり僕のこと知らない、仕方ないんだけどね。知らないから仕方ない。そういうよそよそしい態度になっちゃうのも仕方ないんだけどさ。ちょっとね、あまりにも他人行儀すぎちゃって、寂しいね。だって、事務室にさ、挨拶に行ったら、今日はどういったご用件でしょうかとか聞かれるのよ。すごい事務的な言い回しで。俺は実家に帰ってきたつもりで来たのにさ、今日はどういったご用件でしょうかとか言われてさ、参っちゃうよね。卒業生だってちゃんと言ってんのよ、最初に。卒業生の〇〇ですってちゃんと言ってんのにさ、どういったご用件って、じゃあ何？用がなかったら来ちゃいけねえのかよとかって、まあ、10年前の俺だったら切れてたとこですけどね。それに、あと、なんつうの？今ね、びっくりしたよ。その、定年退職した人が、職員さんがいた頃はさ、いいよ、何時まででもいいな。好きな時間に来て、好きな時間に帰りな、とかって言ってくれたのにさ、今なんてもう夕方の5時になったら、追い出されちゃうんだよ。帰れって言われちゃうの。いや、帰れなんて言わないけどさ、すいません、卒業生は、5時までしかいられないんですよとかって言われちゃってさ、びっくりしちゃった。去年がね、18時だったのよ。夜の、夕方の6時までだったのよ。その時でさえさ、びっくりしたのにさ、夕方の5時に帰れって、じゃあ何？夕食食べさせてくれないのっていうか、別に夕食は食べたいわけじゃないのよ。そういう団らんを過ごしたいのよ、久々にさ、実家に帰って。なんかね、ほんとショックだったわ。いろんな意味で、今日は。ちょっとね、だからそういう意味で本当になんかちょっと寂しかったな。本当にやっぱ俺にとってはさ、中学から高校までしかいなかったけど、やっぱり俺にとっては、あそこは実家なのよ。あそこでさ、殴られたり蹴られたりしたけどさ、でもそうやって、なんとかかんとか、一人前かどうかは分かんないけどさ、なんとかかんとかさ、世の中に出ていける人間になれたんだからさ、世の中に出してもらえたんだからさ、今の自分は、やっぱり養護施設の時代がなかったらありえないわけでさ、それが、ねえ、まあ知ってる職員さんがいた頃はね、おかえりとかって言ってくれたしさ、 おどうよ仕事の方はみたいな感じでさ、世間話もさしさ、それがね、今日はどういったご用件でしょうかってことでとか言われちゃったらさ、いや本当にね、絶句しちゃったね。どういったご用件でしょうかって聞かれた時は、その卒業生で遊びに来たんですって言ってるにもかかわらずさ、それで今日はどういったご用件でしょうかって言われた時にはさ、本当に言葉を失っちゃったね。なんつっていいのか、なんて返していいのか分かんなくてさ、いやあのだから、いやあの今日ね、あの沢田園長の30周期の記念礼拝があったんで、それで来て、でちょっと顔出しに来たんですけれども、うん、ちょっと寂しかったね。子供なんかはね、俺のこと知らなくてもさ、名前なんてのとかさ、俺が暇だからホビージャパンとか読んでるとさ、あ、ガンダムだガンダムだ、仮面ライダー仮面ライダーとかってさ、俺に集まってくれるし、集まってきてくれるしさ、なんか大人の対応がすごいなんか他人行儀でさ、それがちょっと寂しかったね。俺にとってはふるさとなんだけどね、実家なんだけどね、というような感じで、まあちょっとね、ちょっと今日は母の日の、ちょっと掲示板見ましょうかね。おもちゃ屋さん、あ、やっと始まったってことです。すいませんね、ちょっとね、あの後で話しますけど、あのブログのデザインをですね、今ちょっといじってるんで、それでちょっとすいません、あの時間が遅れちゃいました。それにそれプラス、あのなんだ、テスト放送とかちょっと やったりとかして、あと曲入れたりとかしてね、準備したりとかして、すいません、ちょっと15分遅れになっちゃいましたけど、一応だからこの放送も0時15分まで、伸ばすつもりです。そこまでやります。はい、ですね、まあそんな私の愚痴に対してですね、まあそんなもんですよ。トロンさんもそれだけ年を取ったってことですよ、他人扱いってことはってことですね。まあね、それが年を取ってきたってことなのかもしれないけどね、なんか寂しくなっちゃうんだよね。だから俺にとって帰る場所ってあそこしかないからさ、帰れる場所っつうかさ、でなんかそういうなんかつながりもなんか切られちゃったんだよね、確かね。なんかもしなんかあった時にもうその施設ではバックアップとかはできませんのでとか、別にそんなことを しないよって、そんな頼り方はしないよ、そんな実家の頼り方はしないからさ、ただ遊びに来た時にさ、うん、やっぱ無理なんだろうね、俺のこと知らないしね。なんかね、そんなもんなのかな。なんか、子供たちは変わらないのよ。子供たちは本当にさ、俺のこと知ってようが知らなかろうがさ、寄ってくれるしさ、まあ挨拶とかは俺なんかの子に比べりゃしなくなったけどね。なんだろうね、大人がなんか、なんだろうね、なんだろうね、だから多分ね、俺よりももっと古い、それこそ一桁、一期生とか二期生とかそういう人気座生の人なんかはもうその辺多分割り切ってるんだろうね。俺ぐらいなんだろうね、そういう今30代後半アラフォードぐらいのから20代ぐらいまでの世代なんかが多分遊びに行った時に同じような対応されちゃって、 はあ、なんか俺もうホーム行くのはやめようかなとかって思っちゃうんだろうね。なんかなあ、だからすごい悲しいのがさ、じゃあ今いる子に対してもそういう態度を取るのってことになっちゃうのよ。俺はいいよ、俺なんかいいよ、100歩譲って俺なんかがそういう他人行儀っていうかさ、すごい悪い意味でのお客様扱いされちゃうのは別に構わないのよ。じゃあ今いる子がさ18歳になって卒業してさ何年か経って遊びに来た時にさ、今日はどんなご用件でしょうかとかさ、すいません、5時になったんで卒業生の方はもう帰ってくださいとかって言うのかよって話でさ。で、聞いたらさ、俺は、だから、中学から高校だから6年いたのよね。で、今いる子なんかで、例えば中学生の子なんかでもさ、今中学生の子なんだけども、生まれた時に、から預けられた子とかも今でもやっぱいるのよ。生まれて2歳の時からいますとかさ、何ヶ月の時からいますとかさ、だからもう十何年いますねとかって、すげえなお前、俺よりもある意味先輩じゃねえかよとかって言ってさ、笑ってたけどね。だからそうやってさ、そのホームの中に育った子供がさ、今の子供たちがさ、卒業した後もさ、そういう他人行儀な態度を取り続けるのかなって思ってさ。だとしたら、それがね、で、今の、そういう園長さんとかっていうのは、俺がいた頃の園長さんとかと全く違って変わっちゃってんだよね。代替わりしちゃってんだよね。で、そういうのが今の園長の方針だとしたら、ちょっと悲しいよねって思ってさ。じゃあ何？今いる子供たちが卒業して遊びに来た時も5時になったらお前帰れって言うのかよって、うん、だからそういうことを考えながらね、うち鶴見から大磯まで大体電車で1時間ぐらいかかるんだけどさ、ずっと考えてきてさ、なんかね、せっかくなんか遊びにっていうか帰ったのにさ、なんかちょっと寂しくなっちゃったね、ちょっとね。持ち屋さん、先生との関係は親じゃないですしね、あくまで指定ですからね、施設。それは全く違う。施設の中に実は学校もあるんだけども、そこの先生は、生徒と教師の関係なんだけども、いざ、施設に帰って、保護さんや指導員さんとの関係っていうのは、今はどうか知んねえよ。今はどうか知んないけど、保護さんや指導員さんと、当時の俺たちとの関係は、当時で言えば、年の離れた、兄貴とか、いや、やっぱりそれでも母親とかに近かったね。親に近かったね。関係は、人間関係は。で、離れるほど、あの保母さんや、あの指導員さんは、俺たちにとっての父親代わりだったんだな、母親代わりだったんだなってことに気づくのよ。だから、それは全く違う。指定じゃない。指定関係じゃないのよ。その当時は、ボスザルみたいなポジションだったんだけど、関係だと思ってたんだけどね。俺たちにとっては、あの人たちが、母親であり、年の離れた兄弟でありっていう関係だったの。その辺はね、うん、その辺はちょっとね、曲げられないね、どうしても。まあまあまあ、その辺の話はするぐらいにしましょうね。ですね、 そんなわけで、今日の更新でちょっとやっておりますけども、ブログのですね、デザインを、今一新しようとして、宿泊しております。なかなかねうまくいかないんだよね。私以前プログラム関係の仕事とかしてたくせにですね、その HTML とか CSS とかの知識はさっぱりでしたね。一応勉強はしてたんですけどね一応勉強はしてたんですけれども、その辺の知識がさっぱりなもんだよね。なかなかこれがうまくいかないんですよね。で、とりあえずですね、一番手っ取り早い方法があるんですけども、まあ、そういうなんつうの、ブログデザインの変更フォームみたいなやつで、まあ、テンプレートの何もないツルツルの、ツルツルじゃないんだけど、まあ一応、2カラムで、表示できるような、一応ひな型のデザインがあって、でそこに、お手軽に背景画像をアップして、タイトル画像をアップしてっていう方法があるんですけどもね、今やってるのはですね、例えば記事タイトルの、記事タイトルのところの、バックグラウンドカラーを変えたりとかですね、あとはプラグインのバックグラウンドカラーを変えたりとかっていうのを やろうとしてるんですけどもね、これがねなかなかうまくいかないんですよなかなかね、これがね、もっと勉強しなきゃよかったですね。いや、難しいわ。なんとなくこれでいいのかなーみたいな風には思ってはいるんですけどね。難しいですよね、これは。まあ、そのうち、徐々に、やっていきますんで。まあ、そんなわけでですね、今のブログの、トップページがですね、ゴローンと、お腹丸出しで寝転がってるナオさんの画像になっております。で、周りにはまあね、ネットラジオ用のね掲示板とかで使ってる、まあフリー素材のね、座布団でお昼寝してる猫さんの色違い、サイズ違いをですね、使って、散りばめております。なのでね、まあ、こんな感じでいかがでしょうか、みたいな感じでやっておりますです。はい。じゃあそんな感じで、とりあえずなんか曲流しましょうかね。あ、そうそうそうそうそう。ですね、今年がですね、今年2010年がですね、まあ、私が幼少期に見ておりました、ウルトラマン80の、生誕30周年記念ですか。ウルトラマン80がね1980年の放送なんでね、それから30年が経ちましたということで、CSK ファミリー劇場とかでね、こちらの方が放送しておりますけれども、まあそれに合わせまして、タリスマンでウルトラマン80をですね、放送当時のサブタイトル付きで、サブタイトルっていうかね、ウルトラマンの主題歌が流れるときのこう、キラキラしたようなね、音を、 をつけてですね、お聞きいただきたいと思います。ではタリスマンでウルトラマン80お聞きください。はい、タリスマンで、今年放送30周年を迎えます、ウルトラマン80でした、そういうわけでね、懐かしいですね、ウルトラマン80。なんだ、放送、今ファミ劇でやってるんですよ。で、油断しちゃって、第1話を見逃しちゃったんですよ。第1話をちょっと見逃しちゃって、てっきり、月の半ば頃から放送するとばっかり思ってたんで、油断したら、あれもう始まってんのって感じで。で、今週もう2話なんですよ。なんだもんでね、ヤマト先生の、一生懸命を見逃しちゃってね、すっげえ後悔してるんですよね。で、今ちょうどですね、ファミ劇ってウルトラマンをウルトラマンシリーズを放送するときに、ウルトラマン、例えば、ウルトラマンレオだったら、ウルトラマンレオのすべてとかっていうね、毎週毎週、週替わりでですね、その番組の関係者とかね、出演者、スタッフ、とかですね、プロデューサーですとか、そういった方をですね、ゲストに招いて、 いろんなインタビューしたりとか、当時のね、思い出話ですとかね、苦労話ですとか、そういうのを、ね、聞いたりする番組があるんですけれども、もうその第1回のもですね、長谷川、ね、当時の大和武志先生、やっぱ先生なんですよね、僕らにとって、大和武志はね。UGM の隊員を専任、中心にやった頃よりも、やっぱり最初のウルトラマン先生の頃が、やっぱり強烈な印象は、よくも悪くもね、当時としてはちょっと微妙だったんですけれども、やっぱ長谷川初則さんのね、大和先生っていうのが、すごいなんかこう、やっぱ当時中学っていう中学校っていうね、やっぱ時期的にもやっぱ近かったんで、すごいやっぱり、ああ、あんな先生がいたらなっていう感じで見てましたね。おもちゃ屋さん、いや、そうじゃなくてですね、冒頭で職員に侵害が増えたとき、増えたと聞いたんですけども、その後、当時のほぼさんというのは引退して侵害が多くなったってことで、やっぱり自分が面倒見てない卒業生は他人扱いになっちゃうってことを言いたかったわけなんですよね。ってことで、はい、なるほどね。そういうことね。わかりました、わかりました。なかなかね、やっぱりね、掲示板のレスと、やっぱこう、思いのすれ違いってやっぱ出ちゃいますね。わかりました、わかりました、わかりました。ちょっと自分とおもちゃ屋さんの中で、意見の、伝えたいことのすれ違いがありましたね、今ね。わかりました、わかりました。ちょっと僕の方は誤解しましたね。まあそうだよね。うん、だから、すごいドライにな、今までっていうか前半の僕の愚痴っていうのはすごい、センチメンタリズムな愚痴なんですよ。で、ドライな、すごいセンチメンタリズムな、思考回路で考えちゃうと、寂しいなというふうになっちゃうんだけども、それがドライな思考回路で考えちゃうと、まあ、それは、自分が面倒見てない、卒業生だし、しかも下手すりゃ自分たちと年齢そんなに変わんないような卒業生が来たら、そりゃよう久しぶりとかっていう風にはならねえよなっていう風になっちゃうよねっていうのが、やっぱり正直なところだと思うんですよね。だから仕方がないっていうか、まあそんなもんなんだよなっていう風に、すごいドライなね、思考で考えちゃうと、まあそれもそうだよねっていう風にね、落ち着くんですけどもね。だからそういう風に思考、自分は電車の中で思考を切り替えたりまた戻したりしながら、あれやこれや考えてたんですけどもね。だからそれは、おっしゃりたいことはわかります、わかります。おもちゃさん、だからしょうがないんですよ、子供の面倒見るなんて体力仕事をいつまでもできないから、どうしたって新人に入れ替えなきゃいけないしって。まあね、まあ実際うち自分らがいた頃もね、新人さんとか入っては消える、入っては消えるって感じ、やめちゃうみたいな感じになったですからね。相当新人さんが来ては入れ替わってましたよ、確か俺がいた頃も。で、遊びに来るたんびに新しい保護さんがいたりとかっていう感じで、失礼、ちょっと今ジンジャーエールを飲んでたもんでね。まあそんなもんですよね。どうしたんだろう、なおさん構ってもらえないんでね。もうだからちょっと頭撫でると、もう横になってお腹撫でろってなるんですよ。よしよしよしよし。まあそうね、そんなもんなんだよな。まあ 難しいとこだよね、そこはね。センチメンタリズムになっちゃうと、センチメンタリズムな思考になっちゃうと、どうしてもね、そういうふうな一抹の寂しさを覚えちゃうけれども、ドライに考えちゃうとね、まあそれも、そりゃそうだよなってなっちゃうんだよね。ただ、やっぱり寂しいのが、そうなっちゃうことによって、その、古い、それこそ、戦後から、戦後の創世期から来てるような、お世話になっていた、そういう戦後の頃から、それこそ1期生、2期生とかっていうレベルの OB たちが足がどんどん遠のいちゃうのかなっていう。まあ、でも、そこら辺は逆に、あの OB 会ができちゃって、あの辺の世代、その戦後世代の人たちなんかは割とそういう風に OB 会とかやってるんだけど、困るっていうかね、困っちゃうのはね、俺らぐらいの世代の卒業生が、俺とかがいたぐらいの世代がどんどん足が遠のいちゃうのがね、遠のいちゃっていくんじゃないかなっていうのはね、すごいなんか心配っていうか、なんか遊び行ってもつまんないし、もう行くのよそうかなみたいなさ、知ってる人もいないしみたいなね、それがちょっとね、心配って言えば心配だよね。なんか来てもなんか夕方には帰れとかって言われちゃうし、なんかもうホームを変わっちゃったなみたいな感じでさ、そういう風になっちゃって、うん、足が遠のいちゃうのがすごい心配だな俺はね。だからその辺は特に俺らぐらいの今30、40とか今20代ぐらいの、20代後半から、アラフォーぐらいの世代が足がどんどん遠のいちゃうんじゃないかなっていうのはすごいちょっと心配だよね。で、子供たちはなんだかんだで喜ぶんだから、なるべくね、うん。で、自分もなんか来るたんびに、ちょっともう次から行くのをよそうかなとか思っちゃったりもするんだけどね。つっても、なるべく、うん、だから子供たちがね、喜ぶんだったら、まあ、弟とまではいかないけどね、親戚のおじさんが遊びに来るぐらいの感覚で楽しみにしてくれるんだったらね、うん、まあ、足を運ぼうとは思いますよ。はい。まあ、その辺の話はそれくらいにしまして。まあ、5月の連休、ゴールデンウィークがあったわけなんですけども、まあね、あ、こぼしちゃった。ゴールデンウィーク中はいろいろとイベントもありまして、3日ですか ?4 日 ?3 日だ、3日だっけ ?4 日だっけ ?4 日か。4日がトレフェスでしたっけね、うん、トレジャーフェスタですか、うん、まあ行ってきましたけども、つっても何も買わなかったんだよねトレフェスね、何も買わないで知り合いのディーラーさんからご好意でね、なんかパーツとか売り物とかを分けてもらったりとかして、でしかもまあいいよいいよ、入っちゃ、中入って座んないよとかって言ってくれたんでね、中入ってディーラーの中に入って椅子まで借りちゃって、ひたすらなんかね、くっ ちゃめてるっていう、はた迷惑な行為をしておりましたけどね。で、しかも、自分の制作途中の作品を、今こんな感じなのよ、どうよ、みたいな感じでね、見せたりとかしてね。まあ、なかなか楽しかったですよ。まあ、その後はね、秋葉原でね、まあ、いつものプチオフ会のメンバーのプチオフ会みたいな感じでね、夕食とか食べたりとかして、思わぬ形で、知り合いが、仮面ライダードラゴンナイトにハマってるらしくて、で、しかもなんか、東映チャンネルで放送したやつを、DVD に焼いて、で、しかもその DVD が全5巻あるんだけども、その5巻の DVD を入れられるボックスを手作りで作っちゃったとか言って、どんだけハマってんだよあんたはとか思って笑っちゃったんだけど、でもドラゴンナイトってもともとアメリカ本国でも打ち切りになったって、まあブログでもネタにしましたけれども。で、さらに、地上波でも途中回しがやらないんですよね。今やってるね。木曜の夜にやってるドラゴンナイトは。で、続きは DVD で見てくれっていうことで、テレビ放送を最後までやったのは、実は東映チャンネルだけなんですよね。で、しかもその知り合いはドラゴンナイトのためにわざわざ東映チャンネルに入り直して、で、そうやって DVD、オリジナル DVD ボックスまで作っちゃうぐらいハマってた らしいんで、見たくなったらいつも声かけてくださいよ。貸しますからとかって言って、あ、そうっすかとかって言ったんだけど、だんだんね、ドラゴンナイト録画したやつ見てるとね、面白いんだよね、結構ね。龍騎ってかなり物語が複雑だったりするじゃないですか。ライダー同士の相関図みたいなのも含めて、で、まあ戦闘シーンにかアクションシーンに関しては、まあ特に変身した後のアクションシーンに関しては、まあ大体日本の流用だったりするんだけど、まあ後半だんだん現地で撮ったね、新たに撮り直した、やつを使ってるらしいんですけども、ドラゴンナイトの方はストーリーがかなり、わかりやすいらしいんで、そういった意味でも見てて楽しいんですよね。あ、確かにわかりやすいなっていう。その、悪のゼイビアック将軍、が、まあ、地球を侵略しようとしてるんで、で、それに対抗する、仮面ライダーが13人いたんだけれども、ドラゴンナイトっていう、まあ、日本でいう龍騎ね、龍騎が裏切っちゃったんで、裏切っちゃって、ナイト、ウィングナイトっていうのが、まあ、ナイトなんですけどね。ウィングナイトを残して、全滅しちゃったんですけど、全滅しちゃって、で、その、異世界から、その、地球の世界に、舞台を移して、で、戦ってるっていう、まあ、テトロヤが言うと、そんな感じなんですけどね。なかなかね、その、わかりやすくて、ウィングナイトとドラゴンナイトの仲間割れみたいなのもうまいこと、話を作って いるあたりにちょっと努力を感じたりしますしね。なかなかドラゴンナイトは面白いですよ。最初の頃はね、ドラゴンナイトファクトファイルっていう番組が終わった後のおまけコーナーの、銀玉で、の銀さん 役でおなじみの杉田智和さんのね声優の、一人語りを楽しむために見ていたんですけど、だんだんあれひょっとしたらこれ本編の方も面白くねみたいな感じでね、だんだんだんだんハマってきて、今ちょうどですね、まあ、日本でいう ゾルダが出てきてる頃なんですけどね、なかなかドラゴンナイト面白いですよ。で、まあ、杉田智和さんつながりで、この間ですね、いつだっけ ?6 日 ?6 日だっけ違ったっけ、ちょっと何日か忘れたんですけども、ちょっと池袋の方に用事がありまして、まあ、たまたま池袋の方に用事があったんで、ついでに東急ハンズに寄って買い物して、で、その足で、せっかく池袋まで来たんだから、池袋って、なんか、パルコとか、あと、ナムコのアンチャタウンとかで、劇場版銀魂が今、上映中なんですけども、結構タイアップイベントとかをやってるんですよね。で、じゃあ、ついでに銀魂見て帰ろっか、とか思って、サンシャイン周辺の映画館とか、あっちこっち、回ったんだけど、やってないんですよ、肝心の映画の方が。あれ、どこの映画館でやってるんだろう、池袋でも確かやってるはずなんだけどな、とか思って。で、さんざっぱら探して、結局ね、反対側なんだよね。なんだ。何口かちょっと忘れたんだけど、サンシャインと反対側の、東部との隣にルミネがあって、そのルミネかなんかの、上の階にある映画館だったらしくて、そんなとこ行ったことねえよ、とか思って。そんな映画館なんてっていう、本当迷いに迷って携帯のナビとか使っても全然場所わかんなくってまあもともとね方向音痴だったんでね、で着いたらいいんだけど、もう始まって10分経ってるんでですけど、どうなさいますかとか言われちゃって、とか思っててさ、まあ遅れたら僕は悪いんだけどね、で仕方ないから初めの10分見てないんですよ、未だに。なんかとりあえず基本的にはテレビでやったいわゆる紅桜編がのまあ再編集なんですけれども、冒頭と終わりの方で一応ちょっとした寸劇があったらしくて、その冒頭の寸劇の方をちょっと見逃しちゃったのはちょっと後悔かなーっていう感じですかね。まあそんなわけで、まあなんだウルトラマンに続いてね、ワーナーさんがなぜか、その、上映権を、買ってまで、やった、新役紅桜編、銀魂のね。いやー、上映が終わってね、僕、前の方の席だったんですよ。前の方の席だったんだけども、いざ、場内が明るくなって、席を立って振り返ってみたら、まあ見事に女の子がいっぱいだったね。でしかもね、男が一人で来てるのって多分俺だけだったんじゃないかなっていうぐらいにね、男も二人連れて来てたりとかしてたしね、男同士で、なんか男一人で来てるのって俺だけなのかな、なんか俺すごい寂しいやつかなみたいな感じで、ちょっとね、なかなかね。あれでしたよ。まあでもまあでも映画自体は本当に冒頭その見逃しちゃった寸劇と、あとそのなんだ ラストのおまけの寸劇以外は本当にほぼテレビでやったそのまんまですからね。で、申し訳で程度にテレビ本編では全く絡みのなかった新選組の面々がちょこちょこっと出たりするぐらいで、あとは神楽のあんちゃんのカムイとか、ヤト族の面々がチラチラっと出るぐらいで、本当にまあ、そこら辺も狙ってるんだろうけど、いわゆる新約ゼータガンダム3部作と、まあ大体同じようなもんですよ。だから、テレビ版で見ちゃった人には、改めて見るべきところは、本当にないかなっていうような感じで、まあ、でも、この映画の興行収入と、あと、まあ、DVD の売り上げ次第ではね、なんか、私、ツイッターやってるんで、エリザベスの、つぶやきとかが、フォローしてたんで、なんか、割と不安の人、その辺にいたおっさんのエリーに、のつぶやきによると、割とあっさりと、どうせあれでしょ、ヒーローマン終わったら、次また、ストックタマトあたりで、銀玉またやるんでしょみたいな、ふうにファンは思ってるらしいけども、実はそんな簡単なもんでもないらしいっていう、劇場版がこけちゃったら、そんな話はちょっと、そんな甘いもんじゃないらしいっていうことをね、なんかエリーのつぶやきで、なんかね、結構、そういう厳しい、裏事情とかをね、つぶやいておりましたね。まあ、そんな感じで、とりあえず、まあそういうわけでね、本当にほぼテレビ版と同じですけれども、まあどうせ後で DVD で買ったり借りたりするぐらいだったら、せめて1回ぐらいは見に行ってあげようよって感じでね、本当に結構映画の興行成績とかで次の テレビ版があるかないかっていう瀬戸際らしいんで、ファンの人は本当見に行ってください。僕今お金全くないんですけども、自分のフィギュアとかのコレクションとかを秋葉原まで売りに行って、でそれで見に行ってるんですからそこまでしてるんで、僕みたいな貧乏人が、そういう風に、コレクションを転売してまで、見に行ってますんで、本当に お金に余裕のある方は、ぜひ、劇場版銀玉新薬紅桜編、見に行ってください。せめて、お金がない人、お金がどうしてもない人は、6月1日の映画の日とか、あとは映画館によって女性のサービスデーとかありますんで、その日とかに狙って見に行ってあげてください。本当切実にそれは思います。銀魂のアニメの方、僕大好きなんで、本当その辺はよろしくお願いしますっていうか、なんで僕はお願いしますお願いしなきゃいけないんだろうって感じですけどね。まあそういうわけで、そんな勝手に銀玉劇場版応援企画ということで、今日 CD 買ってまいりました。お金ないのに買ってまいりました。なぜなら 主題歌 CD が1000円と格安だからです。まあ、そういうわけで、お聞きください、劇場版銀魂新薬ベイン桜編主題歌どうぞで爆地ダンサー。現在絶賛公開中の、劇場版銀魂新薬紅桜編主題歌、どうぞで爆地ダンサーでした、ちなみにミュージック .jp の、CM ソングでもあるそうです、こちらも1000円とお安いので、ぜひともですねお金に余裕のある方は買っていただければなという感じでございます。そんなことでございまして、掲示板の方を見てみましょうかね、おもちゃ屋さん、自分も今日はブロードウェイで買い物して疲れました。もう年取るとショッピングがきついですね。あー俺もきついね。すぐ足に豆できちゃうしさ、豆はできるわ、股ずれはするわさ、でも大変ですよ。で足は疲れるしさ、まあねダメだよね。なんか年取っちゃうとダメだね本当に。もう肉体がもう衰えまくっちゃってダメだね。まあ、クラブで踊っていたら時計を盗まれたんで、あ、それは災難ですね。どうしても行かなきゃいけない買い物だったのですが、中古 G-SHOCK を4500円でゲットしたのですが、ネジが1本抜けてました。まあ、5000円以下なんて、なんでこんなもんでしょうね、ということで。ネジが一本抜けてたってことは、まあそのネジの場所にもよるんですけども、その G ショックは水につけたりできないですよね。いつ、なんか、いつ、 なんか水とか入って壊れても不思議じゃない磁石ですな。まあでもそんなもんなかもしれません。知れないですね。うん、で、これ1時間半録音できるんでしたっけ。まあ正確には1時間半、録音は別にあの無制限にできるんですでしょうけども、アップロードがですね、アップロードが1時間半が限界なんで、12時45分までやってほしいとこですね、ということで。まあ、一応、12時45分までやる予定です。もともと15分遅れて始まったんで、それぐらいまでやるつもりです。はい。なので安心してください。そういうわけで、まあ、本当に金がないんですけれども、誰か金貸してくださいとかそういうことじゃなくてね、そういうことじゃなくて、金がないのに、ね、ないので、本当にこのゴールデンウィークは金策に追われましてですね。まあ、フィギュアは売るわ、DVD は売り飛ばすわって感じで、で、金作って、メイド喫茶に行くという最低なね、お金の使い方をしてるんですけどね。それを、まあ、食品に回せよって感じですけどね。いや、すいません、なんでも、聞くところによりますとですね、16日まで、なんか、私の行ってるメイド喫茶がですね、ポイントが2倍デーに出そうなんで、なるべく行けるうちに行った方がいいかなとか思いまして。で、おかげさまで、そのポイント2倍デーに、実は2回来まして、1回はね、秋葉でオフ開始した時の、メンツと言ったんですけれども、もう一回、その翌日にですね、私、一人で、いやー、初めてですよ。いつもだ、一人行く度胸がなかったんで、その友人とね、一緒に、紹介してくれたね、そのメイド喫茶を紹介してくれた友人と一緒に行ってたんですけども、その翌日に一人で、勇気を決めて、度胸を決めて、行ってきましたよ。で、萌えキューンとかやってきましたまあそんな感じで、フロアがいくつかあるんですけどもね、和風なフロアがあって、ちょっと和風な和の装いのメイドさんで、店内もいわゆる、甘味どころみたいな感じの、作りになって、で、やっぱり甘味がある、んですよね。ケーキとかじゃなくて、まあ、ケーキとか、ホットケーキとかあるんだけども、メインは、あんみつとかね、蜜豆とか、そういうのが、そういう和のね、ぜんざいとかね、そういうのが、中心のメニューだったりするんで、僕そういう和のスイーツが大好きなんで、だからこの間行った時もあんみつ食べましたしね。まあもう一回ぐらい行けたらな、今月中、そのなんだ、ポイント2倍でのうちにもう一回ぐらい行けたらなと画策してるんですけどね。まあどうなりますことやらって感じですね。おもちゃさん、磁石のネジ抜けはベルトループのところですね。なので防災で大丈夫です。あ、なら安心ですね。それだったら、多分、時計屋さんとかに持ってけば、割と安く修理できるんじゃないですかね。うん。まあ、パーツがそれ専用のものしかないんで、なんてことになったら、ちょっとあれですけどね。なるほどね。で、まあですね、なんだ。まあ、そんな感じで、トロンの野郎、SICの改造もろくにやらねえで、メイド喫茶ばっか行ってやがって、この野郎とかって、お思いの方もいらっしゃるでしょうけどもね。 実はちゃんとやってるんですよ。ちゃんとやってますよ。改造の方もちゃんとやってますよ。はい。私もですね、秋葉原に行くたびに、もえもえキュンとかやってるわけじゃなくてですね、ちゃんとですね、秋葉原に行った時に、そういうパーツとか、改造用のパーツとか、資料とかちゃんと買ってきてますんでね、別にメイドさんとチェキ取ってばっかり言うと思ったら、大間違いですからねって感じですからね、はい。まあそういうわけで、実は私、この間そのね、もういいや、言っちゃえ。アットホームですよ。はい。アットホームの花っていうね、和の装いの、フロアに行ったついでにですね、買ってきました。宇宙船、別冊、仮面ライダーディケイド特写写真集、仮面ライドをですね、買ってきましたですよ。今更なんで ディケイドなのって思いでしょうけどですね。もちろん、メインには、今制作中の仮面ライダーアビスの資料用のつもりで買ってきました。お値段の方がですね、2381円プラス消費税ということで、まぁ、ちょっとお高いかなと思ったんですけども、まぁ、以前ね、アビス作るつもりで買ってきた、いや、アビスじゃない、最初はディケイド作るつもりで買ったんだ。ディケイド作るつもりで買ってきた、児童向けのね、まぁ、絵本みたいなやつに、比べると、まあ、より細かいディティールが分かりやすいかなっていう感じですね。特にアビスの顔とか、あ、ここで内側に R が入ってるんだとかね。あ、ここにこんなモールドがあるんだとかね。あ、ここのディティールはこうなってるのかとかね。そういう発見がありました、あったのが、まあ割とありがたいかなっていうか、つうかですね、私、FG にも、アビス、制作中っていうアップをしてるんですけども、その直後にですね、別の人がですね、SIC で、私よりも数段出来のいいですね、アビスを完成させましてですね、私の影がすっかり霞んじゃいましてですね、誠に寂しい限りなんですけども、悲しいこともあるけれども、私は元気ですって感じで、めげずに作っておりますですよ。はい。まあ、僕は、いわゆる SIC 的な記号をですね、加えるのは、下手なんで、なるべく愚直にですね、愚直って最近流行ってるんですけど、ルーピーに、鳩山流解釈っていう、ルーピーに、まあ、設定に近いね、ものをですね、作れればなと思っております。いや、ほんとね、マスクの実物大写真とかあったりするんでね、あ、アビスの歯はこうなってたのかとかね、そういう発見があるんで、なかなかこれ、勉強になりますよ。はい。やっぱりあれですね、児童向けの本ではちょっと分かりづらかったアビスバイザーの形とかが、まあ割とはっきり、3面図で載ってるんで、その辺は助かりますね。あとアビスクローとかね、アビスセイバーとか、そういった、武器関係とかね。あとは、まあなんて言いますかね、こう、かゆいところに手が届くような、写真が結構あるんで、まあフィギュアとかね、作る方には向いているかなという感じですかね。まあ僕にとってはアビス以外の、写真は割とどうでもいい感じなんですけども、一応ですね、仮面ライダーディケイド、まあ当然ディケイドの写真集のディケイドと、あと劇場版に出てきた、ディケイド劇場隊ですとか、あとはまあコンプリートホームですとか。あとは、ま、ディエンドですね。ディエンドと、アビスと、 クーガーライティングアルティメットフォームと、あとですね、あの劇場版つながりでですね、ガクトが演じました結城ジョージの腕とか、あとはその義手の方のね、ブラスターアームとですとか、あとはキバーラとかね、あとは各 あとタックルね、あのディケイドバンドのタックルですとか、あとは各仮面、仮面ライダーの、ファイナルフォーム、ファイナルフォームの、写真ですとか、あとは、全ライダーカードですね、あの仮面ライダー用のカードですとかね、フォームライダー用のカードですとか、そういったやつですとか、あとはまあ、原画集ですかね、そのデザイン画の、とかが、まあ、掲載されております。最近ですね、この特写写真集シリーズの、仮面ライダー響きとですね、兜の方の、復刻廉価版が、現在絶賛発売中です。なぜか響きばっかり 見かけますけれども、響きも買ってあげてください。個人的には兜とか欲しいんですけども、でも冷静に考えたらもう兜でやることないんだよねっていうか、あの地獄兄弟作っちゃったんで、パンチホッパーキックホッパー作っちゃったらもう兜で作りたいライダーいないかなっていうか、まあ CT はザビーぐらいですかね。うん、まあザビーもどうしようかなって感じですけどもね。まあカブトが9月に再販されるんで、それに合わせてザビーを作ろうかなとか思ってるんですけど、まだそんなにザビーに思い入れがないんで、うん、まあ別にいいかなっていうか、うん、ただ復刻版は1500円と格安なんで、まあ資料に困ってる方は白に困ってるけれども、児童向けの本はなかなかちょっと買いづらいなって人には、まあ向いてるんじゃないですかねって感じでしょうか。そんなわけで、じゃあまた曲の方行きましょうかね。ちょっとこれ短いんで2曲続けていきましょうかね。ですね。天体戦士サンレッドからですね。サンレッドがソロ活動する前の、気象戦隊ウェザー3の頃の、まあ、第2期の1話に登場したやつですけどもね、気象戦隊ウェザー3のテーマ、それとですね、これも第2期に登場しました、アニメ2期に登場しました、ヒーローなんだけれども心は、怪人になる、心は怪人、体はヒーローという、まあ世に言う性同一性障害の みたいな、困ったちゃんな、闇のヒーローナイトマン、こちらをですね、2曲続けてお聴きくださいませ。 柿島真嗣さんで、天体戦士サンレッド、第2期で、流れました、挿入歌、気象戦隊ウェザー3のテーマと、闇のヒーローナイトマンをお聴きいただきました、さてですね、私の最近の、活動としましてですね、まあ手取り早く言っちゃえばブログ見たよって話なんですけど、そんなわけにもそんなね、投げやりなのもあれなんで、まあ、相変わらず怪人ばっか作っております。まあ、怪人とかですね。まあ、あとは、まあ、先ほども言いましたけれども、ディケイドのね、特写写真集という、ナイスアイテムを入手しましたので、まあ、それを見ながら、アビスをああでもない、こうでもないって感じで、やっております。その一方でですね、まあ、今までは、基本的に、なんだ、SIC とかね、ムービーリアリゼーションとかの、既存の商品の改造だったんですけれども、完全フルスクラッチとしましてですね、現在、偉大なる、ショッカー資料をですね、制作中でございます。しかもですね、こちら、のショッカー資料、なんとですね、一番最初の頭巾をかぶった、いわゆる頭巾バージョンとですね、第2形態とのですね、ヘビ頭とですね、第3形態の、1つ目の、3タイプの頭部をですね、コンパチできるというなかなか優れものでしてね、作ってるうちにおひょっとしたらこれでこれ複製してワンフェスに復帰するとか美味しくねとか思ってたんですけどもね、冷静に考えてみるとですね、ヘビ頭の複製がですね、これ分割しないと絶対に抜けないぞっていう感じなんで、この時点でもう断念することに決定しました。まあね、難しいよね複製とかね、うん、まあですね、今のところですね、襟がでかいってことを除けばですね、かなり満足でのいく出来になっております。ちなみに頭部に関してはですね、もうすでに調整を、まあ、焼いちゃってるんで、まあ、あとは、まあ、削るしかないぐらいなんですけど、まあ、私、基本的にあんまりスカルピーは焼いたら削んない、焼くまでに形を作るっていうタイプなんで、多分これで、頭部はほぼいじらないと思います。まあ、強いて言えば、頭巾バージョンの頭がでかかったかなっていう気がしたんですけれども、まあ、ヘビ頭、あと一つ目に関しては結構満足いく出来になっています。特に一つ目に関しては、結構、うん、気に入ってます。で先生ね、まあ、あとはですね、ちょっとこれ倍ぐらいでかくねえかなっていう襟をですね、半分ぐらいにしまして、切り詰めまして、で襟の余った部分、ダボっとした部分も、その分、スカルピーを減らしてですね、そっから あとは表面処理して、焼きに入りたいなと思います。まああとはそんな感じですかね。まあ あとこれをちょっと話をよくしたかったですね、まあゴールデンウィーク期 間中にですね、レンタルしたフォースカインドがですね、映画フォースカインドが、すっげえ怖かったってことだけをちょっとお伝えしておきたいなと思います。いや、ほんと怖かったのよ。やっぱりあの僕の世代っていうのは UFO とかすごいやっぱ大好きだったんで、キングメイさん、あのショッカー狩猟のあの蛇頭の複製できないから断念したって言ったら断念かよって、ナイスツッコミです。でもね、あのなるべくあの複製できるようにね、とりあえずこの今の蛇頭はあのー、複製はかなり困難だと思うんですよ。それこそ頭だけ業者抜きとかに しない限りは、まあ業者でも多分これを一発抜きするのは不可能だと思いますんで、まああのもし本当にあの本気でワンフェスにこれを出すつもりであれば、改めて蛇頭に関しては作り直す方向ですね。まあせいぜいですね、パズルに複雑なパズルにならない程度に分割して、まあ4分割ぐらいにしてね、蛇のまあ2、3匹で一つのパーツに区切って、で だから頭の芯を入れると5パーツぐらいに分割してっていう感じですかね。うん、とりあえず今作ってるのはもう、まあ、ヘビ頭に関してはちょっとこれはワンオフになっちゃうなって感じですね。まあこれは仕方ないんで、まあ今作ってるヘビ頭を分割するっていうのも一つの手なんですけどもね。ただまあね、折れちゃうのはちょっとね心配なんだよね。まあでもこれ完成したらね、結構やる気起きますよ多分ワンフェス復帰に。だって作ってる時にね、あ、これワンフェスに出したら面白いよね、あの意外とショッカー狩猟ってあんまり作ってる人いないし、あのうちショッカーグッズいっぱいあるから、ショッカーバックルとか、あと1時間ごとにナヤゴロウさんのね声でお知らせ時報をお知らせてくれる、ショッカー狩猟時計とか持ってって、でね、1時間ごとにこれ鳴らしながら売ったら結構面白くねとか思ってさ、あとショッカー戦闘員のフィギュア、あの即備とか持ってって展示とかしたらかなり面白いんじゃないかなとか、そういう妄想だけはね膨らませながら作ったんで、まあでも本当あのとりあえずもし出すとすればヘビ頭のその複製、型取り複製をどうするかっていうのがまあ一つの課題と、まああと全体で言えばあのでかすぎる襟を、まあ、半分ぐらいに、縮小するっていうのが、まあ、一番現実的なとこですかね。今、言えることとして。で、あとは、まあね、完成してから、足っていうか、マントの裏あたりに、彫刻刀がなんかで、権利関係の、掘り込んじゃえばいいかなっていう感じですかね。まあ結構ノリで作ってますんで、ショッカー狩猟に関しては。まあ別に他のやつがノリが悪いとかそういうわけじゃなくてね。うん、やってますんでね。まあそういうわけで、ショッカー狩猟の方は、鋭意制作中でございます。まあ 割と、現実的な資料としましてですね、あのガチャポンのね、ヘビ頭 がありますんでね、それをまあ参考にして、あ、こういうこれだったらワンパーツで、ワンパーツかツーパーツぐらいでいけるんじゃないかなっていう、2、3パーツぐらいでね、いけるんじゃないかなっていう、そういうあのガチャポンを参考にするっていう 手もありますんでね。まあそうですね、あの襟の部分を別パーツにして、あの本体と別パーツにしてやれば、まあ一つ目や頭巾だけでも 1,2,3 パーツでいけるんじゃないかなっていう感じですかね。で、あとはやっぱりヘビ頭をどうするかですね。なんかこの辺をどう現実的なあの部分で折り合いをつけるかっていうのが今後の課題ですね。はい。まあ今残念とかね、あの軽く言っちゃいましたけど、あの私あの本当にあのその辺のあの言葉はですね、鳩山総理並みに軽いんで、あの気軽にあの人の作品パクりますとかね、あのパクらせてくださいとかね、これもうめんどくさいんで、これ以上 やりませんとかね。言いながら、ちゃんと、実は、やりませんとか言いながら、ちゃんと やってたりしますんでね。例えば、アビスなんかにしても、頭部、ちょっと大きめだったんですけども、ちっちゃくするのめんどくさいんで、このまま行きますとか言いながら、ちゃんと、頭部、かなりいじってますからね。トレフェスに持って行った時よりも、さらに、頭部は手を加えているんで、より、マスクに実物に近い感じで、やっております。なので私のあの原石に関してはですね、本当に鳩山総理並み あの軽い原石ですけども、一応手はちゃんと動かしますんで、まあそんな感じで温かく見守っていただければ嬉しいなという感じですかね。まあそんな感じですかね。まああとは先ほども言いましたけれども、あの映画フォースカインとか本当に久々に夜中おしっこに行けないぐらい怖かったんで、興味のある方、UFO とかね、超常現象大好きな人は、ぜひ、見てみてはいかがでしょうか。ゴールデンウィーク終わったんで、そろそろレンタルの方もね、借りやすくなっていると思いますんでね、ぜひ、お手を取ってみてはいかがでしょうかっていう感じでしょうか。あとですね、そうそう、GNO3 が、とりあえずワンクール目が終わりました。で、まあ日数的にはあと3週間残してるんですけども、まあだから実質3ヶ月丸々プレイしたわけじゃないんですよね。2ヶ月と2週間 ?2 週間かな ?2 ヶ月と2週間ですね。2ヶ月と2週間分、とりあえずプレイして、見事にですね、エウーゴの勝利で、終戦しました。まあ、ほぼ、テレビ版に沿った流れで、進んじゃいましたね。まあ、仕方なかったですね。最後の、ハイパー化した神竜とか強かったですからね。まあそんな感じで、5月から、あ、5月じゃない、6月からのですね、第2クールからはですね、08招待の、シナリオですとか、あと、モビルスーツとかね、が登場するということなんでね、私もすでにこの第2クールの、お金も払っておりますんでね、楽しみにしたいなと思っております。まあ、そんな感じで、そろそろお別れですかね。エンディング流しましょうかね。はい。はい、そういうわけで、そろそろお別れの時間がやってまいりました。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。 一応ですね、いつものように、今日の放送はですね、まあ明日中にはネットラジオ専用の、ブログの方にアップしたいなと思います、終わりましたら掲示板ですとかね、あと、まあ、メインのトロトロデストロの方にも、アップしましたよみたいな、リンクを貼りたいなと思います。あと何ですかね、まあ、とりあえず今そのメインのね、トロトロデストロンの、デザインの変更にちょっと今没頭しておりますんでね、ちょっとそっちの方がメインになっちゃうんで、ちょっとアップロードの方が、時間がちょっと遅れるかもしれませんけど、まあなるべく明日中には、やっときたいなと思います。あとですね、まあ、繰り返しになりますけれども、劇場版銀魂新脈紅桜編が、現在絶賛公開中ですんでね、ぜひとも、本当これの映画次第で、次のテレビ放送が決まりますんでね、どうせヒーローマンの次にやるんでしょなんて軽い気持ちで、捉えてないで、ぜひともね、1800円払って見に行ってやってあげてください。まあそういうわけで、今日はですね母の日だということでですね、お別れの曲はですねいつもの、デリシャスピックのアップタダではなくてですね、なんか母の日らしい曲はないかなと思って探しまして、母の日というか、まあ、逆の立場かな、うん、母親から、子供に対しての、曲なんですけども、お邪魔女、もっとお邪魔女とレミからですね、エンディングの曲、小室由依さんで宝物、こちらをお聞きしながらお別れしたいと思います。では最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また来週、さよなら。